1844MHz 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 1844MHz。
野球強カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz。 パーソナリティの小夏と
マフィです。よろしくお願いします。
はい、公開収録みたいな
的なものです。
はい感じです。
はい感じです。
はい、
はい、まあね、あの収録をする予定だったんですが、まあいろいろとありまして生配信にちょっと切り替えております。
はい、こちらの内容は、まあ、おそらく、はい、まあ切り張りしてポッドキャストにも配信されるのではないかという、
はい、はい、やってみようという試みでございます。
はい、はい、ただもしかしたら明日の12時配信には間に合わないかも
しれない
知れません。
はい、
今日は2月19日の夜8時半を回ったところですね。
はい、回ったとこですね。
はい、
はい、
あ、そう、一個ね、話したいネタというか、
うん、
ありまして、
はいはい、
今北京オリンピックやってるじゃないですか。
うん、やってますね。
見てますか？
ちょこちょこ見てるよ。あのフィギュアスケートとか、あのスピードとか見てるよ。
うんうん、うんうんうん、いや私さ、あのカーリングが一番好きなの。
はいはいはいはいはい。ああ、うん、暑いね今ね。
20日日曜日も決勝ですよ。
ねえ、
もう銀メダル以上確定ですから。
はいはい、
うん、で私まあカーリング好きだなって、もう4年前のオリンピックで見始めたにわかなんだけど、あのロコソラーレっていうね、
うん、
まあ、カーリングチームがありまして、これがまあ日本代表なんですけれども、
うん、
まあみんな可愛いのよ
ね。え、美人さん多いよね。
うん、
わかるわかる。
でそのオリンピック、前のオリンピック、ピョンチャンか、ピョンチャンオリンピックの時になんか、
うんうん、
そうだねとかさ、
うんうんうん、
なんかもぐもぐタイムとかさ、
はいはいはい、はい、ありましたね
流行ったじゃない。
流行ったね。
うん、でまあ、あの辺からちょっと見始めてて、今回もわあまたロコソラーレのみんなが出るんだと思って、
うんうんうんうん、
でもなんかねすごい好きなのあの競技として
ああなるほどね。
うん、私はあのすごい集中して見てたからさ、ツイッターとか覗いてなかったんだけど、
うん、
昨日終わって準決勝終わって、ああ決勝だってなって、
うん、
ちょっとツイッター見てたら、なんか野球ファンの皆さんもめちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか。
ですね。
私のタイムラインも結構盛り上がってまして、まあ、基本野球人しかいないからね。
うん、まあそうね。
したらさ、どういう盛り上がり方しとるんかと思ったらさ、
うん、
藤沢さつきグランドスラムとかさ、満塁ホームランとかさ。ちょうどね4点のビッグエンドがあったんですけど、
うん、うん、そうね、
なんかそういう盛り上がり方してると、
全部野球に例えてしまうのよ、
全部野球に例えるじゃんと思ってでも確かにね、思ってみれば、
うん、
こうすごい親和性が高いというか、
はいはいはいはい、
一応なんて言うんだろう、表裏があるみたいな感じ、
うん、
先攻高校があって、
そうだね、うんうん、
で高校の方が有利でみたいな、
うんうんうんうん、ちょっと似通った部分があるっていうね、
うん、で一応第10エンドまでやるんだけど、まあ大体ね試合時間がね3時間ぐらいになるのよ、うん、
あー、う
ん、
なるほど。
それもなんかちょっとそう野球っぽいなっていう感じもするし、
うんね、うんうん、
で第5エンド終わりに、まあ、うん、さっきも言ったもぐもぐタイムですよ、
あのグラウンド整備みたいなね、
うん、そうそうそうそうちょうどあるなみたいな、
なるほどね、う
ん、とかね、なんかそういう、だ確かに親和性あるなみたいな、
野球好きがちょっとこう見やすい感じなの
なのかな、
うん、かもしれない、ね、
通ずるものがあるのかな、
うん、
まあ別競技なんだけど、
なんだけど、
うん、なんだけど、なんか結構ね、まあ野球ファンじゃなくてもね、もうメダル取るか取らないかになってくるからさ、うん、まあ、全 国民がね、こう見守ってるとは思うんだけど、うん、
あ、そうね、
うん、そう、野球ファンの面々がすごいこういろんな例え方してたりさでさ、昨日ね一番笑ったのが、
うん、
まあ、昨日日本はスイスとね、
うん、
戦ってたんだけど、
はい、
もう一個の準決勝はスウェーデンとイギリスだったのね。
はいはいはいはい。
でも先に日本が勝って終わってて、
うん、
で私もあスウェーデンとイギリスどうなってるんだろうなってこうちょこちょこね スコアをね見てたんだけど、
うんうん、
第9エンドでイギリスが4点取ってたの。
はいはいはいはい、はい、
うん、でもう3点差ついちゃったから、
うん、
これは勝負あっただろうっていう空気だったんだけど、
うん、
第10エンドでまたスウェーデンが3点取り返したのよ。
おお。
で延長戦になってて、でそれをね、
うん、
もう野球ファンの皆さんは、
うん、
どこのヤクルトスワローズ対ベイスターズアット神宮やねんみたいなそういう盛り上がり方をしてみんな同じこと言ってたからさ。
なるほどなるほど。
後半にめっちゃ点動くみたいなそういう盛り上がり方をしてたから、
なんだその野球人がこうみんなそのみんな見てみんな野球に例えてるみたいな、
うん、
いや面白いな逆に。
いや面白かったですよ、うん、本当に。うん、でもなんか記事になってたよ、なんか朝。
あ、そうなんだ。
そうそう、見てたらなんか野球ファンが盛り上がってるみたいななんか藤沢さつき阪神に来ないかって言ってる人がいるみたいなさ
全然種目が違うのよ面白い。
面白かったね、まあ、カーリング本当ね、なんかちょう、うん、ちょうど点の入り方とかもさ、
うんうんうん、
野球っぽいのよ
まあ確かにね、
そういうのもあってね、なんか
ちょっといいかもね、野球が、まあ、今、まあ、対外試合ぐらいしかないから、
うん、
祈る機会に見るのいいかもしれない、
うん、ま
あ、明日の決勝見るべきですね、野球ファンは、
ね、見てくださいぜひ、はい、
はい、楽しみですけれど、
はい、ということで、マサさんからね、今ね、DM が来ております。
あ、はい。
はい。同じく、冬季は女子カーリングが一番好きですね。
うんうんうん、
自宅にいるときにテレビでやってた、最初から最後までずっと見てます。鈴木優美推しです。あ、優美ちゃんね、ちょっとね、ロコ・ソラーレの今の、メンバーの中では、ちょっとクール系な感じ。優美ちゃんは。
なるほど。
うん。
かっこいい感じだ。
ちょっとかっこいい感じかな。うん。でもね、なんていうの、その、ストーン投げた後の、うん、なんかその表情が本当にクール系。
ああ、あのね、このまっすぐ見つめる感じね。
うんうん。
うんうん、あれかっこいいよね、あの時の表情ね。
うん。うん、
確かに。
デンマーク戦の、
うん、
藤沢さつきの逆転サヨナラスリーランっていう表現は笑いました。
さようならスリーラン、うん、
いやあれはすごかった本当に。
あ、
うん、ちょっとねこう予選の後半になるとさつきちゃんのさ、うん、そのさつきちゃんってスキップって言って最後2投投げるポジションなんだけど、
はいはいはい、
やっぱり最後の2投って大事なのよ。ですごいプレッシャーがかかるからちょっとね予選の後半だと調子を落としてきてってちょっと冴えてないのかなみたいな感じだったんだけど、もう昨日はねバッチリねもう冴えまくってたね。
冴えまくって最高だね、
うん、私はねさつきちゃんも好きなんだけどね、うん、ちなみちゃんが好きなんだよね。
わからないんだよね選手の名前
吉田ちなみちゃんね一番表情が豊かで一番声が出てる子。
でもなんかカーリングって声出しめっちゃ大事みたいな言ってたよね。
そうね、コミュニケーションがすごい大事で、
うんうんうんうん、
アイスのなんか下のさ
あそのこうねこすってね、
うん、氷のね状況とかさ、
うんうんうん、
やっぱりその日その日でも違うし、
うんうん、
やっぱ試合中にもさもうずっとかその何ストーンが走ってさ、 こうスイープしてるからさ、うん、状況もどんどん変わっていくしさ。
ああそうか、うん、確かにね。
で一回も使ってない LINE だとやっぱりその擦れてないから曲がり具合がどうなんだろうとかね。
あーなんかその辺がね、あの見極めが難しそうだよね。
うん、そういうのもこう、まあ、情報戦頭脳戦みたいな感じで、
うんうんうんうん、
なんかね、なんかほんと最後の一投投げるまでどっちに点が入るかわからんみたいなのがやっぱ面白い。
この展開がね最後までわからない感じもいいね。見てみようかな、ちゃんとカーリング。
うん、まあ明日でねもう決勝なんで終わっちゃうんですけど、うん、ね、泣いても笑ってもね。
そうね、
私もさっき男子カーリング決勝見てたもん。
あー男子か。
うん、
男子と女子でまたなんかいろいろ違いそうだよね。
やっぱねパワフルだね。
うんうんうん、
ストーンをさ、うん、まあ、1投で2つ出すのダブルテイクアウトとか、
うんうんうん、
まあ、3つ出すのトリプルテイクアウトとかって言うんだけど、
うん、
ね、やっぱりこうパワーが違うからさガンガン出してくよね。
あー、なんかこう男女共にある競技ってさやっぱ男性の方を見ると音すごいなとかさ、やっぱ力が違うなってすごい思う。
そうだね、なんかバレーとかさ
見ると、うん、特に顕著だねあれは。
うん、
サーブの音が違うもん。
全然なんか違うなっていう感じはするよね、うん、
もう男女ともに楽しめる競技っていいね、そう考えたらね。
うん、でもカーリングはね今回はないけどなんか男女混合みたいなのもあるんだよ。
へえ、あ、それもそれで面白そう。
うん、なんかいいですよね、こうあんまりそういう関係なく一緒にできるスポーツって。
そうだね、こう力だけじゃないもんね、だって、
うん、なんかそういう繊細さとかも、ね、
うんうんうん、確かに
あったりして、
うん、確かにそれも面白いかもしれない、
うん、
もうあれなんですよ、私はあの、まあ、家族がフィギュアスケートがすごい見るの好きで、だからフィギュアスケートは絶対見てるんだけどさ、うんうんうん、あれも難しいんだけどなんか演技点とかもあるわけじゃない、その
何年か前にその採点方法が変わったもんね。
そうそうそうそう、
うん、
あれもなかなかさこうやっぱさじ加減というかね、その審査員さんのもやっぱ年々違うだろうし、
うん、
あれもね本当難しいなと思う、その競技を理解するのが。
いやなんかなんだろうな、それはもちろんさ、うん、そのトリプルアクセルが難易度的に難しいとかさ、うんうんうんうん、ああいうのはあるだろうけどさ、うん、結局なんかその芸術点じゃないけど、うん、
かなり大きいよねあれもね、
うん、なんかほんと見る人によって
変わる。そうそうそう
そう、部分も多いからさ、
技術点とかはねもうそのままなんだろうけど、
うん、
そのああいう、 こう演技が入ってくるもの、こう自分でね構成考えてっていうのは、うんうん、ほんといつまでたってもなんか年々ね、変わってくから難しいなって思うよ。
うんうん、そういう意味ではもうちょっと羽生結弦は別格ですよね。
別格ですよね。あ、今回はねこうイレギュラーなこともあったけどね。
うん、まあ、でも4位まで来たんだからすごいよ。
すごいよね、なんだかんだね。
いやクワッドアクセルさ、うん、降りれなかったけど、うん、あれ今までで1回も成功してないんでしょ。
そう、
練習でも。
そう、
それでもその本番のオリンピックの舞台で飛ぶって決めて、まあ結局降りれなかったけど一応回転不足っていう形でさ、そのちゃんとクワッドアクセル認定されてるからさ。
いやー本当なんだろうな、自分に厳しい人だよね本当に。
ストイックだよね。どうするんだろう、やっぱり4年後とかになると分かんないけどさ。
だってもう、28の年ですかね。
そうか、
そうなんですよ、
ね、あの世代すごいからね。そう、羽生結弦世代すごいから。
そう、あの94年世代ですね、あの大谷翔平とか、うん、鈴木誠也の世代ですね、
うん、変なのって言っちゃったすごいし、なんか化け物みたいなのしかいないからね。そうそうそうそう、
だってあれだよ、あのジャスティン・ビーバーもあの世代なんですよ。
あ、そうなの。そうなの、すごいね。
だから意外にさ、こうなんだろう、神レベルのこう人が生まれてる世代というか。
ああ、そうなんだ。
だってあの高木美帆さんも94年世代なんです
あーそっかそっか。そ
うだからあの世代は結構こう才能の集まり、天才と天才って言ったらあれかもしれないけど、
なんかちょっとねスポーツ界ではよく聞く世代になってきた、
そうなんですよね。
うん、
いや本当にでもやっぱ冬季オリンピックもね面白いね、
なんやかんや言うて見てるね。
そうそうそう、野球ないけどなんやかんやでなんかスポーツが好きなんだなっていうことを面白いされる
確かに、うん、ずっと見てるもん
ね。
オリンピックは今しか見れないからさ。
そうなんだよね、
うん、キャンプは私録画してるしね。
まあ確かに確かに、まあ、キャンプはね正味あのリアルタイムじゃなくてもいいっていうのもあるしね。
うんうん、そうそう。でもオリンピックとかリアルタイムで見たい
じゃん。そうだね、あれはね、
うんうん、そうなのよ。
結果分かって見るのとこうドキドキハラハラしながら見るのとやっぱね味が違いますから。
うん、
まあ、キャンプもね楽しいですけどね、対外試合今やってますから。
うん、うんうん、いやそういえばさ今日さ、うん、スポーナビ一級速報が動いててさ。
あ最近動いてるよ、あの対外試合するとき。
今日さ、うん、初めて聞いて。
あそうなんだ。
えめっちゃ普通に速報来てると思って、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
始まったなっていう。そう
この前の DeNA 戦も来てたから速報が、あの日はちょっと負けちゃったんですけど。
来てた、あれ私気づいてなかった。
あかもしれない今日
は気づいた、うん、
今日はね1対2で勝ってましたね、カープは。
うん、11安打で2点って少ない。
そうなんよね、まあ、でもキャンプもねちょこちょこ情報を集めつつなかなかね追いつけてないんですよね。
やっぱり東高田投手がめちゃめちゃ良さそうです ね。
こうバッター打者でいうと林選手と、あとあそうルーキーの末金選手がね結構いいらしいですね。
あ
末金くん、
末金選手とか、あと中村健人選手、
うんうん、
だって対外試合でカープ初ホームラン。
そうそうそうそう、いやいいね、いい印象を残してるね若手たちが。
うん、うん、なんか今年のルーキーは野手の方がなんかいいのかなって思ったけどさ、うんうん、今日黒原投手良かったんだね。
良かったみたい。うん、
うん、今日は良かったね。なんかシート打撃の時結構ボコボコに打たれてたから、
なんかいろいろ試してたのかなもしかしたら、
うん、まあでもそこのさこう修正力というか、
うん、高いね。
うんうん、結構そういうのが見れたんで良かったのかなと、うんうん、
楽しみが増えるね。
うん、
さすがに他球団まではね終えてないんでね、他球団のことはねあんまりわからないんですが、
いやちょっと巨人の今日のピッチャーってなんか全然わかんない、
わかんなかったまあでもこの辺はあれだな、オープン戦始まってからまた徐々に勉強していく感じになるかなと思いますね。
うん、見てかないと ね。まあ言うてみれば他球団からしたらさ、うん、誰中村健人
確かにねみたいな逆にね
感じになってるのかもね。
うんうん、確かにね。
そろそろあれですよ、野球選手名鑑が出る頃ですよ。
うんね、また選手名鑑も何買うかなっていう。
いやまあスラッガーですね。
安定のですね。
安定のです。
スラッガーは絶対買うんだよね。
うん、ただあれは持ち運びには一足いとらんけ、
う
ん、
そうそう持ち運び用でちっちゃいやつ、この A6 サイズぐらいかな、あれは普段、うん、よくちっちゃいので売ってるのは、あれをどれ買おうかなっていうのが、
うん、あどうしようかな、今年はスポニッチさんに任せようかちっちゃいのは
そうね、
うん、ちょっとね最近スポニッチ、うんいいなって思って、
いいなと思ってる
、うん、結構ねデイリー派だったんですよ。
うん、おーそうなの。
うん、そのデイリースポーツの写真とかの撮り方がなんか結構好きで、
う
ん、
あなるほど。
でもねその記事の内容的にはスポニチさんが一番好き。
なるほどね。
うん、
ね、選手名鑑の話はなんか去年ぐらいにお便りいただいてしましたね、そういえば、
うん、しましたしました。
またちょっとあれ自分たちでも聞き返してまた考えようかな。こなちゃんオープン戦行くんですか、はい、そういえば
行きません
行きませんが
行きません、はい、チケット取れてません。
なんかね、まあ、ちょっとカープマツダスタジアムのチケットはねかなり通りやすかったね、さすがに。
あ、そうなんだ。
ご時世的にもっていうのもあるかもしれないけど、
まあ現状今マンボウがね、
そうそうそうそう、
あるし、また延長とか言ってるしね。
そうそう、一応ね、私は最終戦、まあ毎年行ってるんですけど、最終戦3月20日ソフトバンク戦ですね、うんうん、新入団選手の紹介があるから、うん、毎年行ってるんですけど、うん、に一応行く予定です、う
んうん、お、楽しみ。
うん、写真もね撮れたらいいなと思いますね。
行けたらよろしくお願いします、
は
い、ね、
いつも新入団選手紹介が楽しみなんですよ私は。毎年、
ね、まあ本当お披露目だもんね。
そうそうそうそうそう、まあ、そのルーキーだけじゃなくね、こう、まあ、移籍してきた選手とかさ、あと外国人助っ人、まあ、こちらに、ね、入国できたらですけどとか、いろいろとねこう紹介がされるから、まあ、覚えるためにもね、お顔と名前と一致される、うん、するためにもね、
うん、
紹介されるので、うんうん、それが楽しみですね。
うんうんうん。お、マサさんから、
はい、
ビッグボスの日はわざわざ三塁側を撮って見に行きます。
そうね、
そうか、そうか、そうか、来るんか、
そうなんですよ、そうか、そうか、そう。いや、日ハム戦も撮ろうかと思ったんですけど、その一緒に行ける人がいなくて。ね、どうしようかなと思って、まあ、1試合だけ行こうってもともと決めてたから、
うん、
取らなかったんですよね今回。まあ、ちょっと交流戦でお目見えしようかなと、ビッグボスには。
日程すら確認してないからこっち。
日程はねちょこちょこ確認したんですけど、はい、5月の、はい、31と6月1、2で来ますということで、取れたら、
なるほど、
取れたら取ろうかな。取れたら、まあ、
なかなかみんな行きたいでしょうし、
うんうん、特にね、なんか交流戦はね、やっぱり年に本当に短い試合数しかないから、
うん、うん、
まあ普通のそのまあセリーグとのね、公式戦に関しては行ける日だけ行こうかなっていう感じではあるんですけど、ご時世見ながらね。うん、ちょっと交流戦はね、うん、1試合は行っときたいなーって毎回思うな。
そうね、毎年思う、うん、
毎年どことの戦いを見に行こうかなって悩むんですよね。
うんうんうんうん。
でも結構日ハム戦よく行くかもしれない。
日ハムはさ、やっぱタレントが揃ってるから。
そうね。
それこそ大谷翔平選手がいる時はだ気がする。うんうんうん。顔ちっちゃ、
確かに、
スタイルよ、
確かに確かに、うん、あとはそうだな、ソフトバンク戦が毎年ね取れないんですよね。
あ、まあ近いからさ、いろんなところからさ、うん、こう見に来る人が多いだろうね。
そうそうそう、広島と近いからね、結構、うんうん、日帰りででも来れる人は来れる距離だから、
うんうん、
結構ねソフトバンク戦はね、まあ、人気なのもあるかもしれないんだけど、なっちゃんはあれですかね、オリックス戦はよく行きますか？
オリックス戦は毎年行ってましたね。
うんうんうん、うん、オリックス好きだもんね。
なんなら、なんなら京セラ行った
。あー、京セラドームか、
うん、
確かに、
うん、
京セラドーム行ったことがないんですよ私は。
あ、ほんと、すごく見づらい。
おすすめできないんだ。
すごく見づらい。
そうなんだ、なんか意外だな。なんかドームってそんな見づらいイメージあんまないんだけど、
なんて言うんだろうな、まあその席にもよると思うけど、うんうんうん、そう、なんだろう、マツダスタジアムとかに慣れてると、うん、本当にファール線とか見えないから。
あ、そうなんだ、うん、それはちょっと困るな。なんか入ったんか入ってないか分かりたいよね。
うん、
実況解説がないですからね、現地観戦は。こう行ったことない球場ってどこかな。
私ほとんど行ったことない。
あ、そうなんだ。
行ったのはだからマツダスタジアム、うん、甲子園、京、うん、セラ、うん、東京ドーム、うん、福岡ドーム、
はいはいはい、以上。私
フランチャイズだったら、うん、
セリーグの、まあ、その地方は除いたとして、セリーグの球場は全部行ったかな、うん、行ったと思います。
え、すごいじゃん。
名古屋も行きました、神宮も行きました。
う
ん、パーリーグが、まあ、それこそ福岡しか行ったことないかも。 そうだね。
まあそう見る機会が本当ないよね。
うん、ないね。
パリーグはちょっと偏りすぎだよね。
確かに。気軽に行ける距離が福岡なんですよ。
うん、そうだね、確かに。
だから福岡は行ったことあるっていうカップファンは結構多いかもしれない。広島に住んでる人は。
うん。まあ行って大阪だよね。そうだね。
もうね、札幌ドームはね、一生行けないかもしれない。
いや、ほんとね、ちょっときついかな、北海道。
楽天もちょっときついかな。
あ、楽天もきついかも。ね、でもなんか友達と行きたいねっていう話をしててさ。
はいはいはい。
そうそう、友達もあの12球団制覇したいみたいな。
そうね。
感じで。けど、まあちょっと北海道はやっぱりしんどいなっていう。
そうだよね。
うん。その子はね、あの飛行機がダメで。
ああ、なるほど。あ、じゃあもうしんどいな。
うん、もう無理じゃない。
あの船便で行くしかない。
いや、きついって。
どれくらいかかるんや。
陸路で行くのきついって。
どんだけかかるんだろうね、陸路で行ったら。すごい時間かかりそうだよね。
陸路からちょっと船はしんどいな。
東北もさ、結構陸路きつくない？遠くない？
乗り換えはいるからね。うん、東京まで行って、うん、でしょ？東北新幹線。
そうだね。結構さ、その移動だけで労力を消費しそうな気がするかな。
確かに確かに。
かそれこそなんか3連休ぐらいあるときに真ん中で行って、もう1日目と3日目を移動のさ、移動と休憩に使うしかないよね。
確かに。そう、なんなら1回東京で野球どっか見てさ。
あ、そうね、そうね。
で、移動して東北で見てみたいな、
うん、こう野球旅行
の方がにするしかないよね。
うん、確かに。もう本当にゴールデンウィークとかさ、お盆休みとかそういうところで使っていくしかないね。
うんうん。いや無理だな、連休がないもんな。
そうだね。
まあゴールデンウィークか、うん、お盆か。
そうだねぐらいですかね。うん、ああでもそうだな、でもさすがに関東のさ、あの球場ぐらいはちょっと制覇したいなっていう気持ちはあるな。
ああ千葉行きたいのよ。
千葉ね。行きたいね。
割り下行きたいのよ。
行きたいね。なんだかんださ、西武ドームはちょっと行きたいという気持ちがちょっと薄れているんですけど。
悪い噂を聞きすぎているから、
ね。あの絶対にあのナイターでは行きたくないです。帰れなそうだから。
虫がすごいそうです、
ね。夏もやばいらしいからね。
ね、なんかドームって言いながら結構暑いだの、うん、寒いだの聞くしね。
行くなら春ってなるけど、春さ連休ないんだよな。
なんかさ、でもさ、雨降ったらめっちゃ濡れるらしいじゃん。
え、だってさ、あれでしょ、ドームなのにカッパ着ないといけないみたいな言いますからね。
どういうことなんですか。
ドームとはですからので、うん、積雲がすごい試されるよあれは多分。まああと、まあやっぱナイターで延長した時に終電がないっていう。
え、所沢ないんですか。
なんかタクシーで帰るとかさ聞くよ。なんか大変らしいね、ナイターで延長するとね。
じゃあ結構なんていうの、僻地なの。
僻地は僻地らしい。
なんかまあ広島感覚で言うとさ、うん、もうだって広島駅で降りるじゃん。
確かに。
マツダスタジアムはさ、だからその結構遅くてもなんとかなるじゃん。
結構さ、セイリーグはさ比較的駅近いよ。
あー、まあでも甲子園
とかも、ね、甲子園が一番近いんじゃないかな。甲子園前駅ですからね。神宮はちょっと遠いかなっていう感覚はある。
神宮行きたいな。神宮も行きたい。
神宮はね、いいんだけど、あれもね、かなり積雲がね試されますよ。
私は神宮で山田鉄とハイボールを飲むまで死ねないんだから。
飲もうよ。私酒弱いのに飲んだもんね。飲まなきゃと思って。
いつまでやってくれるんだろう、山田鉄とハイボール。
なんかでも人気だからいつまでもやってくれそうだよね。
急にハイボールじゃなくなったらどうし
よう。違うものになる可能性がある。
うん、ファジーデーブルとかしだしたら嫌だよ。
そもそも酒がなくなる可能性ある。
確かに
ね。まあでもあの神宮はね、あの傾斜がねあんまりないんですよ、席の。だから、あの後ろの方に座るとちょっとね見づらいかな。大 いたいさこうや、まあ、横浜スタジアムとかそうだけど傾斜はまあきつめにできてるじゃない、外野とか特にさ見やすいようにできてるんだけど、うんうんうん、なんかね傾斜がね緩いんですよ神宮。
へえ。
だからちょっとねちょっと見づらいかもしれない後ろの席の方になると。
なるほどね、う
ん、だからまあちょっと外野座ったことないんだけど内野はね、うん、傾斜がねちょっと緩かったですね。ちょっと背伸びしつつちょっとなんかこう揺れながらさあこの角度だったら見えるみたいなしながら、
あそんな感じなんだ。
そう見てたから。
いや勝利マツダスタジアムが快適すぎる。
まあそりゃそう、
うん、
こうねコンコースで買い物しながらでも見れるからね。
ほんとどの席座ってもさ、うん、見れるじゃん
全然。そう
この席外れだなみたいなことないもん
ないね。ちょっと、うん、あのすっごいなんかさこう端っこの方に座るとちょっとファール線見えなかったりするけど、まあ、でも大体見えるからね、うん、もう全貌が見えるから、
うん、なんかまあ上手に作ってあるなあとは思う、
うんうん、なんだろうね、こう神宮球場ってまあ比較的ちょっと歴史が長い球場なのもあるかな、うんね、とは思うかな、うん、ちょっと古めかしい部分もあるから、
うん、まあ、それを楽しむ
だけだよね。そう、まあ、でも、うん、あのピッチャー好きな人は神宮球場は絶対行くべきだと思う練習の時間から。
あーそうだよね、うん、ブルペンが外にあるのはね。そう強いよね。
ブルペンが外にあるからさやっぱ待機中の選手たちも見れるし、
うん、
ピッチャー好きはね行って損はない球場です。あれ
はいいですよね、
うん、あとね個人的に横浜スタジアムも好きなんだよね私は。
ハマスタはビール飲みに行くとこでしょ。
そうだよビールとみかん氷ね。
みかん氷でしょ
ハマスタはねあの結構傾斜がきつめだから席のどこからでも見やすいから。
あでもさオリンピックに合わせてまたちょっと変えたじゃん、
うんうんうん、
工事してたじゃん。してた、まあ、結局あれねオリンピック無観客みたいになっちゃったからあれだけど、
ウィング席使われるっていう感じでしたけど、
うん、
まあ、でもねあのなんだろう傾斜がさこうマツダスタジアムでいうカーブパフォーマンスみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっときつめで、ちょっと階段降りるとき怖いなと思うけど、
うん、
ぐらいだから。でも座ったら普通にあの見やすいよ、人の頭が邪魔にならないから。
あなるほどね。
ただその前後の席の間隔が狭いから、膝がね前の席の背もたれに当たるんだよ。
えじゃあもう甲子園ぐらい狭い
じゃん。そう狭いからあの真ん中の方になるとちょっと地獄かもしれないって感じですかね。まあでも、
うん、
見やすいしあの綺麗な球場です、横浜スタジアム。
なるほど。
だし、うん、あのチケットがね電子チケットなのも楽でいい。
あーなんかね DeNA 頑張ってるよね。
なんかあれだよね、こうやっぱ親会社がさいいそのメディア系だからさ、
うん、うん、そういうのね上手だよね、
強いんだよね。こうだから、うん、まあ私横浜ファンの友達がファンクラブに入ってるんだけど、うん、ファンクラブ先行でさ、うん、こう何枚か連番で買ってもらうじゃない。それを、うん、そのまあアプリさえ入れておけばアプリ内で分配ができるんだよね人に。
はいはいはい。
だからあの別々に来てもだからその買った人がいなくてもあ先入っとっていいよっていうのができるし、
うん、あーなるほどね。
そうそう忘れるっていうことがないよね、スマートフォン忘れることほぼないから、うん、だからああいう制度がその公式がやってくれてるから
、うん、
もうあれは便利でいいです。
まあね電子チケットはねもううちらの世代ぐらいだったらね、うんうん、その導入するのはさ、うん、まあ苦じゃないけど、やっぱり野球ファンってなんだろう往年のファンが多いからさ、
まあ確かにね、
ちょっとカープなんか特にね、うん、そういうのはちょっとやりたくないかもしれないね。
多分なんかどっちもなんか併用してあった気がするかも、紙もあったから、
うんうんうんうん、
どっちでもどう使えるよみたいな、うん、いやまああの入り口もさ複数個あって入りやすかったしね。横浜スタジアム結構いいです、うんまあ、駅からもそんな遠くないしね、うん、歩いて行けるから、
うん
まあ、ただ普通にその普通に街のど真ん中にあるから
あれさしょっちゅう救急車
通ってるみたいな。そうい
やもうハマスタ名物みたいになっちゃってる。
なんかテレビでさ聞いててさあれ自分の家の外で鳴ってんのかなっていうぐらい近く。
いや思うよね思うよね わかるわかる。
カゴがね近くにあるっていうのを浜あの横浜ファンから聞いた。
あそうなんだ。そうそう、だから逆にさ、うちの近く通ってたら、あ、浜スタやってるみたいなさ。ハマス戦かけって思ったら全然違
う。そうそうそう。
とかあるよ。そうそう、
あとね、横浜はね、一番さ、なんかその練習中に入場するとき面白いのがさ、うん、まあ、外に、まあ、警備員さんがさいるじゃないですか。こう、うん、メガホンでさ喋ってて、あの、うん、ハマスタの外野がさ、このまあ道路側っていうのかなにあって、まあマツダスタジアムってその電車の線路側に外野が外野席があるんだけど、
あ、
その逆というか、うん、道路がある方、ある方の側に外野席があるのね。場外ホームランが飛び込む可能性がありますので十分ご気をつけくださいって入場するときに言われるから。
旧市民球場みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ああ、
危ないよーって。
旧市民は結構あの車のフロントガラスが割れたとかなんか聞いたことありますよ。
結構ね狭いからね。
旧市民は狭いよ。ね、
ホームラン量産型みたいな。球場だ
った。旧市民なら入っとったっていいやつ。
え、でも未だに言われるよね、ご年配の人に。あ、市民球場ならなみたいな。
うん、
言っての人いるね。
うん、まあでもマツダスタジアムをもう13年目。
あ、もうそんななるか。そうか、長いね、そう考えたら。いやー、でもなんか松田の広さにもだいぶ慣れてきた
ね。そうね、
今ホームランが一番入りやすい球場ってやっぱ神宮なのかな。
神宮ハマスタじゃない。
でもなんか横浜スタジアムは意外と、うん、あの壁が高いから意外と入んないんだよね。
あー、壁ドンが多いのか。
そうそうそう。
名古屋ドームとかどうだったんですか。
名古屋ドームはね、なんか、あ、ホームラン来たかなって外野で見てて思うんだけど、あ、全然来ないわボールみたいな。
うん、
あ、ま、あと入ったかなと思ったら、あの、なんていうの、こう壁のさ一番上のところに当たって終わるみたいな、
うん、
なんか多いから、名古屋行った観戦行った時にホームラン見てないかな。私 2,3 回行ったんですけど見てないですね。まあ、ただ、外野でコロコロしやすいからスリーベースがめちゃくちゃ安い、
うん
うん、って感じはしましたね、行った感想としては。あんま本当にホームラン入んないと思う、あそこ広い。
ホームランね、パークファクターで言うと一番入りやすいのは、うん、去年は神宮だな、うん、神宮が 1.4 だから神宮の方が上だわ。その次が東京ドームでも。
そうなんだ、ハマスタじゃないんだね、2番目がね。なるほど。
ハマスタはね、甲子園より下。
ああ、じゃあやっぱり壁ドンが多いんだね。
バンテリンドームはさすがですね。だから神宮が 1.4 で、うん、バンテリンドームが 0.58 なんで、まあざっと3倍ぐらい違う、う
ん、ほぼほぼ入らない、うん、確かに
3倍、うん、2.5 倍ぐらい違うかな、
うん、そうね。まあでも、うん、名古屋ドームね、こう広いから、なんだろうな、こう通路入った瞬間にこううわうわ球場に来たっていうこの迫力はすごかったな。
あードームってなんかそういう感じはあるよね、
うんうんうん、
球場来たなみたいな、
うん、ある、すごくある。まあ広い分外野から見た時にこう試合がすごい全体が見渡しやすかったな。
パリーグはね、うん、やっぱりゾゾマリンが一番ホームランは出やすい。
あそこもフェンス低めな感じかな、印象としては。
その次が、うん、ペイペイドーム。
あー、ペイペイはあれですかね、こうホームランテラスも含めてですもんね。
あー、そうね、うん、あ、ゾゾマリンもあるよ、ね、
あるあるある、
ちょっとこう前に出てるからさ。そうそうそ
うそう、ああいうのがあるとやっぱ高くなってくよね、率としてはね。
うん、
うん、いや、あのテラスがね、こうなんか一時甲子園にもみたいな話があったけど、
あったね、
甲子園に作られたらどうなるのかちょっと見てみたいよね。
どうなんだろう。でもそれって高校球児にも関係してくるよね、うん、
だいぶ関係してくるよね。
うん、したらもうね、中村翔成の記録が
ね
危ういかもしれない。
だって金属バットだからね、うん、あの飛ぶからね結構ね、
うんうんうん、
量産されるかもしれないホームランが、
うん、
まあ、ただでさえ結構ねあの高校野球だと入りやすいですから、
うん、そうね、パークファクター、まあバンテリンドームが人工芝を張り替えるらしいんで、
あ、じゃあちょっといろいろ変わってくるかな、
また、うん、ちょっとね三塁打出やすい出にくいとか、うんうん、ああいうのも変わってくるんじゃない
かな。
スリーベースはね、うん、一番マツダスタジアムが出やすいみたいです。
意外と。
まあ、これ去年のデータなんで、うんうん、まああれですけど。
去年はそうだったんだね。
三塁打が結構出てますね。
なんか、そんなイメージなかったけど、そうなんだね。言ってるけど、見てる割に、うん、そうかそうか、
うん。
まあ、足速い選手も増えたしな。
そうね、今もう、左打ち、で足速くてみたいな人いっぱいいるもん、
うん、
やっぱイチローさんを見て育ってるじゃん。
確かに確かに、
うん、
こうまあ、足速いだけじゃなくてこうベースの回り方が上手い選手も増えたり、本当に、
うんうん、だからね、なんか右の大砲って今ちょっと少ないよねって。
そうだね、うん、こう結構コツコツ打ってっていう戦法が多いな、
うん、だからピッチャーも左が多くてさ、
うんうんうん、
逆に右の方が貴重になってくるんじゃないかなって思って。
じゃあなんかカープもさ、なんか左不足とか言ってたけどさ、だんだんね、まあその、まあ、床田投手とね、あの高橋光也投手の復活も含めてですけど、もうだんだん増えてきまして、うん、
で今年はルーキー3人、うんうん、ね、1位、2位、3位サウスポー取ってます
ね。あれ、右の速球派が多かったのにね。
いやー、ちょっとでもそろそろ岡田喜武が頑張る頃じゃないですか
ね。え、まあ、手術もしましたのでね。
うん、
あと復活が待たれるという感じですけど、うん、まああれだよね、こう今この右の速球派もさ、だんだんさスピードが速くなっててさ、年々、
うんうん、
150キロぐらいじゃ何とも言われなくなってきたね。
そうね、150キロってむっちゃ速いって言われてたのにさ、
結構さポンポン出すようになっちゃった。
だってもう165キロ見てるから。
そうだね。166が今日本のプロ野球は最高なんですかね、ビエイラ投手
あ
かなと思いますけど、
どこのガンで出したのか
って。そうですね、ガンによってまた変わってくるね。こう横浜スタジアムのガンは甘いとかさあるから、うん、あれですけども、140後半からは結構さもう当たり前になってきてるじゃん。
そうね、
178
とかだから140出なかったらもうダメダメみたいな、
ね、そうそう遅いみたいな、ね、何球派みたいな感じじゃないですか、
うんうん、
だからこうまあね、あの最初の大瀬良大地投手とかあのね右の初球派つって取りましたけど、なんか最近ね、うん、全然言われなくなって。
そうね、なんかアベレージが本当に多分年々上がってきてるんだと思うよ。
うんうんうん、うん、だからもう150超えてやっとみたいな感じするよね。
ねえ、なんか、
うん、感じするから、もう
148とかでもめちゃめちゃ速いなって言ってた
ね。なんか今さ普通じゃない、結構それぐらいだったら出す人もいるって感じ。
あ、まあ、まあまあいるよね、うんうんうん、みたいな、なんか153とかバンバン投げますみたいな。
そうそうそうそう、それこそね、島内投手とか結構ね150普通に超えてきますからね、
う
ん、
そうね、
っていうのがね、
うん、
だからまあでもあれだよね、ストレート速いだけだと捉えられちゃうから変化球に重きを置いてるっちゃ置いてるんだよね。
まあだからそのストレート、うん、を生かすための変化球ですよね、うんうんうん、結局、うん、そうそう、
だからその緩急の差だよね、でもどっちにしてもやっぱり、
うんうん、そう、幅がないと、うん、やっぱりね、
だからそのまあ140いくつぐらいだと147とか8だとしても、まあ変化球がねその良ければいきますからね、ストレートはかなり、
うんうんうん、
まあ、単にスピードだけじゃないよねっていう、
うん、
このあれ難しいところですが、
まあその年々ね求められる力が変わってくるっていうのは ね、うん、ね
あるよね。変化球もかなり工夫しないとさ、うん、まあ、やっぱり、うん、まあ、うちの西川龍馬さんみたいにこう変態打ちさんもいるわけなんで、
うん、
ただ落とすだけじゃダメだし、 もう千賀投手のお化けフォークぐらいのがね出てくる気がしますね、またね。
球種もだって昔に比べたら増えてるもん
ね。あれもさ、なかなかこう、うん、今投げられたのなんだって思いながらいつも解説聞きながらさ分、うん、かんないもんな、ほんと。いや、勉強すること若いですよ、年々ほんとに野球は、
うんうん、
まあ、そのまあフォーム変えてまた変わったりするしね。
そうね、うん、
結構ね、シーズン途中でね、こうフォーム変えたりする人も多いからさ。
まあね、でもあんまりシーズン途中で変えてほしくないけどね、
う
ん、私は。
そうね、
もうそれでやるんだったらそれでやってね、うんうん、いかないと、うんうん、キャンプとかで試すのはもちろんいいと思うけど。
そうだね、うん、結構あれだよね、あの大瀬良投手も途中でちょっと変えてみたりとかしてましたけど、結局なんかでも2段階に戻ったな、そういえば。
2段階フォームが緩和されたからね。
あれ一回良かったんだろうね、でもね、結構ね、うん、あれで救われてるピッチャー結構いる気がするな、
うんうんうん、2段階 OK になったのはまあ朗報っちゃ朗報、うん、
結構大きい変化でしたね、あれはね。あれ何年前だの、うん、結構前ですね、もうね、でも、
うん、そうね、うんうん、めちゃめちゃ2段階やんって思ってたら大丈夫でした、
ね、大丈夫、そうそう、大丈夫でした。
あ、うん、ね、まあ、その代わりボークとか厳しくなってんのかな、やっぱり。
どうなんだ、でも結構見るよね、ボークの判定ね、普通に試合見ててもね、うん、あれは、審判員さんが決めるんだっけか。
静止だから、そのもう投げ始めたら、うん、投げないといけないんだけど、うんうん、ボークもね、いろいろあって。
そうだよね、なんか
そうなのよ。だから、ワインドアップとセットアップでも全然違うし、こう、細かいのよ、
う
んうん、なんか13種類とか。
あ、でもちゃんと明確なルールがやっぱりちゃんとある。
うん、ちゃんとある、うんうん、投手板に触れてる人が、だからまあ投げる真似したとかね、
うん、あ、はいはいはいはい、
あ、で送球する前に足が踏み出せてないとかね、
うんうんうん
うん、
結構あるんだね、ボークのルールというの
は。まあ要は投げる途中で動作を止めたらボークだよっていう、うんうん、
のがまあ基準のルール、ね、
うんうん、だからそう、新人さんとかね、大卒でとかのピッチャーとかは、うんうん、まあそこをそのキャンプの間にね、うん、あれ黒原投手がちょっと言われてたのかな、
あー、キャンプ中に、
もしかしたらそれ公式戦入ったらボーク取られるかもよみたいな。
なるほどね、そこちょっと直していこうねみたいな。
うん、
まあね、そこも潰していかないといけないのがキャンプだからね、
うん、うん、まあこれからじゃないですか
ね、キャンプもね、こうもう終盤か、もう、
まあそうね、うん、もう練習試合も実戦形式に入ってきて、
そうね、
もうオープン戦始まりますよ、
始まりますよ。まあオープン戦もね、ぜひぜひ観戦機を楽しみにしておりますので、皆さんね、
みんな野球見に行こう、まあこんなご時世ではございますけれども、
まあでもテレビ観戦機でもいいんですよ、いいので、うん、ぜひぜひね送ってほしいですというのと、あ、そう、告知がそういえばあるんですよ。
お、
はい、はい、ついにやっとですが、明日グッズの販売を開始します、お願いいたします。
はい、
はい、いつも通りすずりさんですね、はい、アクリルキーホルダーがね、満を持して作れるようにラインナップに追加されておりましたので、いつものですね、1844MHz のあのベース型のロゴの方と、文字の方です。文字だけのロゴですね。あちらのアクリルキーホルダー、明日販売開始いたしますので、ぜひぜひチェックしていただけたらと思っております。
はい。2月20日日曜日ですね。
はい。はい。いたします。結構ね、可愛くできたと思うので。
うん。まあ、いつものです。
いつものですけど。あ、でも、一番シンプルで使いやすいかなと。思います。
うん、なんかカバンとかにね、うん、ちょこっとつけたことはいいですね、うん、
いいですね、結構ね、あの文字だけのやつ結構かわいかったよね、あれね、
うん、 ちょうど良さそうでしたよ、うん、
販売開始よね。まあ、改めて明日も告知いたしますので、ぜひぜひチェックしていただければと思いますということで、はい、はい、そろそろ終わりにしようと思います。1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。 Twitter のアカウントatmark1844MHz、もしくは番組概要欄のメールフォームやスタンド FM のレターなどからぜひ番組に参加お願いいたします。
ハッシュタグ 1844MHZ で感想をつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集も概要欄
概要欄
はい、ポッドキャスト向けに読んでますんでね、はい、概要欄のリンクからチェックお願いします。ということでまた次回もお楽しみに。公開収録でした。はい、まあ、また気まぐれにやるかもしれないし、まあ、たまにはいいんじゃないですかね。
結構ね、こうグダグダとなりますが、でも結構楽しいですね、これはね、ラジオらしくで、
うん、なんですか、今ツイッタースペースでやってるんで、結構その、うん、リアクションのね、
そうだね、
スタンプみたいなのがもらえたりしてね、うん、結構面白い感じで、
はい、その場で DM いただけたらまたそれもお読みするという形で、
うん、
お願いいたします、
はいはい、ありがとうございました。ということでお相手はパーソナリティの小夏と
マッピでした。ありがとうございました。
バイバイ。
監督はあなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうるさまざまなシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム、卓上野球機構。
ゲームセット。